し上げるとき、いつでももらう微笑みが、どれだけ私にとての大きな宝物でしょう。
時刻は夜7時を回りました。お送りさせていただく番組は、一般財団法人横浜ウーマンズライツ協会とぐるっとママ横浜プレゼンツのビートークです。ナビゲーターは溝野彩子です。ご一緒していただきます方は、ぐるっとママ横浜代表の山本佳子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週もね、ビートークをお届けいたしますが、まずこの番組について皆様にね、ご説明したいなと思います。ウーマンズ横浜ウーマンズライツ協会、こちらはですね、女性課題に真摯に向き合い、課題解決につながる架け橋を作っていく番組ですね。そして女性がより活躍できる世の中を目指して情報発信をしていきますということで、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日もね、ゲストの方お招きしております。
はい、
先にご紹介いたしましょうか。
はい、
それでは愚明寺呼吸器内科臨床分子栄養学認定カウンセラー、そして管理栄養士でもいらっしゃる鈴木真由さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ようこそお越しくださいました。
はい、ありがとうございます。
よしこさん、はいはい、今日は、どうして栄養管理士、
はい、
管理栄養士の先生をお越しいただいたんでしょうか。
はい、ありがとうございます。はい、やっぱり栄養についてね、正しい情報を持ってほしいと思うんです。はい、無理なダイエットとかね、お子さんもね、ギリギリまで寝ていて朝ご飯食べなかったりとか、食べたとしても食パン1枚とか、なんかやっぱり一番大切な時期なのでね、
ママたちに、はい、ね、はい、
ママたちにね、はい、しっかり情報、今日はね、実は皆さんにお願いしたいのは、はい、メモを取りながら聞いていただきたいなと思います。
しっかりメモを取りながら、はい、私もメモを取りながらでは、ね、ご一緒させていただければと思います。
はい、お願い
します。はい、もう鈴木真由さん、とっても可愛らしくて、はい、
ですよね。
はい、
ありがとうございます。
なんて言うんでしょうか、可愛くてチャーミングでね、
いやいやいや、もうすごく、ね、
笑顔も素敵ですよ。
いやいや、ありがとうございます。
今日お仕事してからお越しになられた、ね、ということですね。
はい、ちょうど5時半までお仕事をしてました。
お疲れ様です。
あやちゃん、顔がお母さんの顔になってる
そうなんです、どうしてもね、世代がちょっと
そうですね、は
い、あやちゃんと同じ世代じゃないですよ。あやちゃんの
うちの娘と
息子とですよね。
ね、同じです。はい、
同じです、
ね、そうですね。
はい、そしてね、またご縁を感じるのが、はい、この愚明寺っていうと、うん、結構有名じゃないですか、愚明寺観音さんということ で、
はい、そうですね、
南横浜市の南区に、ね、はい、ありますけれども、そちらの京浜急行線沿いですか、はい、病院も。
あ、そうですね、京浜急行線沿いの近くで、うん、本当に徒歩3分ぐらいなので、結構お年寄りの方でも来やすいところにあるかなと思います。
立地がいいって大事ですよ ね、
とてもね、
はい、
もう、
はい、
すごい人気で、はい、予約制ですよね。
そうですね、完全予約制で、
本当に北は北海道から南は沖縄まで、
うん、全国ですね、
先生を頼って、はい、いらっしゃってますね。
はい、
インターネットなどで横浜愚明寺呼吸器内科、はい、内科クリニックで検索していただくと、
はい、はい、
細かく情報分かりますね。
そうですね、はい、はい、ホームページが出てきます。
診察が丁寧ですよね。
そうですね。
じゃあちょっと病院の特徴から教えていただいていいですか。
はい、はい、病院の特徴としましては、はい、まあ、呼吸器内科なので、まあ、咳が続いている方が多いんですけれども、うん、やっぱりそうですね、皆さん他の病院に行ってなかなか咳が改善しなかったので、うん、ということでお越しいただいて、うん、でなぜか当院に来るとお咳が収まる方が多いんですよ。
あら、
それが、はい、ミラクルなんですよね。
でね、
やはり病院に管理栄養士さんを置いてるっていうのがすごいと思いませんか。
そうですね、なかなかの本当に呼吸器内科で栄養士がいるのって本当に当院ぐらい。
そうですか、
はい、他のクリニックさんだと
カウンセリングですからね、はい、
そうですね、
そうですよね。
なのでそこは大きな強みというか特徴になってますね。
あの 院長は三島先生っておっしゃるんですが、は
い、そうですね、男性の先生ですね、
はいはい、その先生は、はい、あの薬を減らすために栄養を、はい、あの教えてカウンセリングしてるんですね。
はい、そうですね。
まず自分の体を栄養で、はい、あのもう本当に免疫力とかそういったものを、はい、しっかり整えて、はい、なおかつ悪い時はあの薬をっていうことで、薬を増やさないために管理栄養士さんというか、まあ、本当に認定カウンセラーですよね、
はい、
鈴木さんは。そこすごいなと思いますね。
ではまず予約をしてお席が辛いとかね、はい、喘息がっていう方々が多いってさっき申し上げましたけど、はい、予約をして診察と同時に、はい、この管理栄養士の、ね、
はい、カウンセリングを、カウンセリングを
同時なんですね。で
もそうですね、もう診察受けていただいてすぐに栄養カウンセリングもぜひということで、はい、皆さんに受けていただいてますね。
そこでのこう、これまでの中で変化とかっていうのはありますか、はい、具体例というか。
そうですね、はい、結構大きく症状変わられる方たくさんいらっしゃいまして、はい、それこそ私が担当した方で、その方はもともと看護師さんなので、はい、ある程度結構医療の知識はある方だったんですけれども、はい、それでもなかなか咳が改善しないっていう方がいらっしゃったんですね、うん、で、まあ、あの薬を使ってもなかなか良くならないということで当院にお越しいただいて、うん、で栄養カウンセリングを受けていただいて、実際に管理栄養からこんなことをしていきましょうってお話をしたら、うん、1ヶ月で咳がなんと全く出なくなりまして。そうなんですよ。でその方もやっぱり今まで薬で病気って治るって思ってたけど、うん、実は栄養の方が大事なんですねということに気づいていただいて、はい、
素晴らしい。
そこからすごくもうファンになってくださって、毎月来てくださるなんて方もいらっしゃいますね。
そのアドバイスなさってる内容っていうのは、はい、今日はお聞かせいただけるんですか、はい、
ぜひ
ちなみにね、はい、私も、今から3年ぐらい前に、うん、カウンセリング受けたんですけど、
そうなんですね、よしこさんもね、そうそう、
太ってないけど、はい、やっぱり太ってないからって言って糖尿病にならないとは限らないで、はい、やはり食生活をいろいろ出させていただいて、うん、何を食べてるかっていうことを出させていただいたら、うん、やっぱり足りない栄養があると、
うん、不足してるもんね、
はい、そこをこう、はい、こういった料理でっていうことを、ご指示、
はい、でもお咳の原因が、はい、なんて言うんでしょうか、
栄養にあるということ、そう
ですね、栄養も特に腸ですね、腸内環境に、はい、かなり関係があります。
メモですね。
ですよ、ですよ。ちなみに、はい、その腸内環境を整えるにはどんなものが必要なんですか、は
い、そうですね、まあ、まず腸内環境に悪いものを控えて必要なものを取るっていうのが大前提になるんですけれども、うん、どうですか皆さん、なんか腸内環境に悪いものってどんなものかご存知ですか。
油のたっぷりついたし、あ、お肉
そうですね、
そうですね、
はい、
あとはなんかあん肝とか、
あ、そうですね、
それ肝臓じゃないの。
そうそうそう、
ね、腸内だから、腸内やっぱり、はい、あと、ま、糖分とか、
はい、あ、そうですね、うん、糖分、はい、かなりこのあたりは、はい、腸内環境、
あとアルコールもだよね、は
い、そうですね、
ほら、
はい、さすがですね、
まあ、
はい、
あやちゃん、
はい、
はい、
アルコールね、
はい、アルコール、はい、
取りすぎると良くないって言われます、
そうですね、
あ、私もだ。
あとは結構意外なのが乳製品も実は腸に良くなくて
ですね、うん、良くないんですか。
そうなんですよ、
だってヨーグルトとかチーズとか
ヨーグルト良くないんですよ、
バター
だって便秘に乳製品って言うじゃない。
そうですよね、言いますよね。それが実は最近の医療では、はい、乳製品は腸内環境に良くないということが分かってきていて、
どうして良くないんでしょう、はい、
乳製品に含まれるカゼインっていうタンパク質があるんですけれども、うん、 それがちょっと腸内環境を悪くしてしまうんですね。
タンパク質だから。
そう、そうですね。
どういうふうに悪くするんでしょう。
結構牛乳飲んでお腹壊してしまう方とかいらっしゃいますよね。はい、あのように日本人にとって結構乳製品を代謝する消化酵素っていうのが足りないんですね。はい、
そうすると日本人には合わないってことね。
そうですね。なので、国民性はもちろんあると思うんですけど、はい、特にやっぱり日本人は、はい、その消化酵素、乳製品
ひょっとしたら遺伝子レベルのことってこと。
そうですね。
だから分子栄養学なんだ、
はい、そうなんです。
すごい。
なるほど。
分かりましたね。
分かった。そうなんだ。
そうなんですよ。
なるほどね、はい、管理栄養士とその分子栄養学って何が違うの。
そうですね、肩書きでね、はい、今日
まゆさんそこのところちょっと教えてくださいよ、
は
い、
う
ん、
そうですね、管理栄養士っていうのは基本的に大学に通って国家試験を受けてなるものなんですけど、そこで学ぶのは、もう厚生労働省に定められた日本人の食事摂取基準というのがあるんですけれども、それに大体、身長このぐらいの人だったら栄養素このぐらい必要ですよねというのが決められてるんですね。ただそれって結構平均的な量でしか過ぎないので、A さんは良くなったとしても B さんはそれだと良くならないとか、結構個人差はあるんですよ、
はいはい、
なので、なかなかその病気を改善するとかそこまでその栄養学生が学んでるものだと通用しないんですけれども、分子栄養学はもうとにかく個体差っていうのをかなり重視するんですね。
個体差。
そうなんですよ。もうA さんには A さんの栄養を、 B さんには B さんに必要な栄養をっていう風に一人一人で見ていくので、不調に応じて足りない栄養素を補っていくっていうのが分子栄養学ですね。
素晴らしいですね、
はい、
何かまた別な検査か何かするんですか、この分子栄養学。
そうですね、検査をする場合もありますし、はい、当院の場合でしたらもう問診とあと採血結果で、
はい、
かなり栄養不足が見れますね。
で、よしこさんも実際その採血と問診でアドバイスいただいたってことですね。
そうですね。
今の子供たちって、
はい、
やっぱり喋りすぎか。
え、大丈夫ですか。
大丈夫ですよ。
ありがとうございます。
はい、今の子供たちってやっぱりすごく熱中症、もちろん、
はい、
暑さに、暑すぎるからね、
はい、
なんですけど、暑さに弱い子とか寒さに弱い子とか、もう本当に貧血しやすかったりとかって、はい、食事関係ありますか。
もちろんですね。
あ、そうですか。やっぱり、
はい、やっぱり今加工食品がすごく出回ってるじゃないですか、
はい、
うん、で便利なんですけれども、ああいうものが結構添加物も入ってるので、そこに含まれているものがミネラルの吸収を阻害してしまって、はい、鉄分不足だったりとか、
はい、昔ミネラル麦茶飲んでたもんね。
飲んでましたよ。
そうですよね。
ミネラル重要ですよね。
大事ですね、この時期特に。
そうですよね、
はい、麦茶は常時してますけれども ね、常備か、
はい、やっぱり麦茶でも出来合いの麦茶とかね。
あ、そっか。昔は麦を煮出してましたけどね。
それがそうですね、はい、どうしてもちょっと便利なね、ゆえに
加工食品多いですし ね、
そうですね。
ちょっと家族いないなっていう時は、お金持ってコンビニ行けば買えますもんね。でもその積み重ねがやっぱり、
ミネラル不足、栄養不足になってきますね。
そこのところどういうふうに工夫したらいいでしょうね。
そこはですね、どうしてもやっぱりそういった加工食品に頼るっていう部分もあると思いますので、本当はね、控えられればいいんですけれども、難しい場合やっぱりプラスで栄養素を補う必要はありますね。
それはサプリメントみたいなものです
ね。そうですね、はい、
そうですか。
結構、はい、当院だと医療用のサプリメントを使うことが多いですね。
じゃあそういったアドバイスもしてくださるということ
ですね。あ、そうですね、はい、
ありがとうございます。少し、はい、もうちょっと詳しくね、はい、教えていただきたいと思いますが、ここで1曲お届けしたいと思います。はい、まゆさんに選んでいただいた曲、清水翔太さんのドリームですね。
はい、
何か思い入れってあるんですか。
そうですね、私、大学時代ダンス部に入ってたんですけれども、
すごい。
そうなんですよ、その時の卒業公演で、
はい、どんなダンスだったんですか。
いろいろやりまして、ジャズ系とか、うん、あとはガールズヒップホップとか。
あら、すごい。
はい、いろいろやりましたね。
じゃあ今でも踊りたくなっちゃったりするんじゃない？
そうですね。実は自宅でこっそり。
あら、いいですね。
一人でやってたりします。
じゃあこの曲を聴きながら、はい、ちょっとノリノリに、ね、なっていただければと思います。はい、ではお願いします。清水翔太、ドリーム。時刻は7時21分を回りました。お送りしている番組は一般財団法人横浜ウーマンズ協会、そしてぐるっとママ横浜のプレゼンツ、ビートークをお送りしています。ナビゲーターは溝呂木彩子です。ご一緒していただいていますのはぐるっとママ横浜代表の山本よし子さんです。お願いします。
お願いします。
そして本日のゲスト、愚明寺呼吸器内科臨床分子栄養学認定カウンセラー、そして管理栄養士でいらっしゃいます鈴木真由さん、引き続きお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今ね、清水さんの曲を聴きながらノリノリというかね、お話がもう盛り上がりましたね。
はい、はい、盛り上がりましたね。
先ほどね、あんまり取らない方がいいよっていうのが乳製品っていうことをね、教えていただきましたけど、はい、逆に食べた方がいいよ、はい、食べていいよっていうようなもの、
はい、
あとは鈴木さんがこう積極的に取っていらっしゃるの、はい、食生活を教えていただけますか。
はい、うん、そうですね、もう皆さんにぜひ取っていただきたいのはタンパク質ですね。はい、はい、
よく聞きますけ
ど、そうですね、
具体的にどうなんだろう。
タンパク質、うん、まあ、学校で結構家庭科とかで、うん、勉強されるかなと思うんですけれども、簡単に言うと体の材料に必要なものになります。
はい、
はい、なのでもうそれこそ私たちこの分子栄養学っていうのを勉強しているので、うん、もう細胞レベル、人間の体を作る細胞から元気にしていこうというふうに考えていくんですけれども、その細胞も何でできてるかって言ったらやっぱりタンパク質なんですね。なので、はい、細胞を元気にするためにはまずやっぱり基礎の栄養としてタンパク質がないと他の栄養素の働きも弱くなってしまうので、
タンパク質、
はい、基礎ですね。はい、
どんなものを真由さんは取られてますか。
本当にいろいろバランスよく取るのがやっぱり大事なので、うん、お肉も食べますし、お魚も食べますし、うん、お豆腐も卵も何でも食べます。
納豆とかね、
うん、はい、うん、そうですね。
お肉っていうとなんか鶏肉のね、胸肉がいいよとか聞きますけれども、
は
い、
そうですね、
どんな感じなんですか。
そのあたりもやっぱり食材ごとに特徴があるので、うん、まあ、胸肉は減量したい方とか、うん、そういった方にはいいんですけれども、他の栄養素、例えばビタミン B 取りたいなっていう時は豚肉がいいですし、
いますね、夏はビタミン B、
そうですね、これ今の時期ですね、
冷しゃぶとかね、
はい、そうですね、とか、まあ、鉄分だったら牛肉がいいですよとか、はい、
だからこそバランスっていうことなんですね。
そうですね、バランスが大事ですね。はい、
ではタンパク質の次に必要なものってあるんですか。
はい、タンパク質の次に必要なのは、うん、やっぱり質のいい油ですね。
質のいい油、
はい、
というと、
まあ、よく有名なもので言うと、うん、アマニ油とか、
はい、オメガ3ですね。
オメガ3、はい、そうですね、はい、エゴマ油とか、はい、あとはオリーブオイル、うん、はい、このあたりはやっぱり質がいいですね。
マユさんはどういう感じで取られますか。はい、生ででしょ、もちろんアマニとかは、
はい、私はサラダにオリーブオイルと、うん、あとお塩をかけて、はい、
美味しいですよね。
美味しいですよ、そうですね、
やっぱりオリーブオイルも、
はい、
フレッシュな、
あ、そうですね、なのでなるべくもう大容量だとちょっと安いんですけれども、うん、なるべくちっちゃいもので購入して、
うん、なるほど、はい、質のいいものということですね。
酸化しないように
というところですね。いや、そうですね、
はい、
酸化ね、
はい、
オリーブオイルって温めても熱しても大丈夫なんですか。
オリーブオイルは、はい、加熱に割と強い油になります。
じゃあもう今年の夏はペペロンチーノ、
あー、いいですね、
ニンニクと、ニンニクたっぷり入った、
はい、
ペペロンチーノね、
はい、いいですね。
でタンパク質でしょ、質のいい油、はい、そして、はい、
あとはやっぱりビタミン、ミネラルなんですけれども、うん、中でもやっぱり必要なのがビタミン B と鉄分、
うん、
これは本当に細胞を構成する栄養素なので、はい、このあたりはもう基礎になってきますね。
ビタミン B っていうとピーマンですね。
ビタミン B はそうですね、まあ、ピーマンにもありますし、あとパプリカとか、
はい、にもあります。パプリカ色が鮮やかなものなのかしら。
そうですね、まあ、どちらかというとお野菜よりかは、うん、まあ、お肉、うん、はい、の方が多いので、
何のお肉がいいです
か。はい、やっぱり豚肉が一番多いですね、うんうん、
鉄分は、
鉄分はまあ牛肉だったり、あとそうですね、まあ、牛肉と、
あとはマグロの赤身って言いますよね。
そうですね、赤身の肉、ね、魚も多いですし、はい、あとまあ焼き鳥なんかにも入ってますね。
そうですね、はい、今度焼き鳥屋さん行きましょう。
そうですね、
そ
うですね、
そこでレバーとか、
はい、いいですね。
いいですか。まあ、じゃあそういう感じ、あとはどうなんだろう、ちょっと、
はい、
他には、
他に必要なものは本当にたくさんあるんですけれども、さっきお話があった、うんうん、ミネラルでいうと亜鉛なんかもかなり必要な栄養素ですね。
亜鉛、
はい、
ひじきとかちょっと違うのかな、
ね、はい、あと貝類に基本的に多いですね。
あ、やっぱまさにバランスなんですね。
そうですね、
となるとね、はい、例えば、まあ、私たち大人もそうですけれども、これからだと身ごもっていらっしゃる妊婦さんとか、うん、小さなお子さんとか、
はい、
ね、こう食べる順番とか例えばあるんですか。なんかこういったものを選ぶといいよとか、はい、
そうですね、まあ、妊婦さんの場合で言うと、うん、まあ、やっぱりタンパク質、うん、赤ちゃんの材料にもなるので、うん、はい、それはもうご自身の体重の下手したら2倍ぐらい、うん、とってもいいですよとは言われてます。うん、
やっぱりで先ほど教えていただいたようにね、はい、なるほど。
あとは鉄分がかなり妊婦さんの場合は、はい、やっぱり大事ですね。
血液相当使いますからね、はい、
そうですね
出産してからもまた授乳の時もね、はい、結局は、ね、はい、全部捧げるわけですからね。
そうなんですよ、
まあ、妊婦さんの食事を語ったら時間がないですよ ね、 ね、
はい、
ちょっと私ね一個教えていただきたいんですけど、うん、はい、やっぱりあの年頃の娘息子がおりますけれども、はい、なかなかお昼ってね今みんな自分でこうなんか調達したりとか、昨日テレビでやってたんだけど、うん、お昼ってね節約するんだってみんな、
あ、そうなんですね、
あんまり外に食べに行かないとか、はい、なんかいろいろあるみたいなんだけど、うん、でもどうしてもコンビニに駆け込んだりってするでしょ、
はい、そうですね、
だけどやっぱりいろいろ混ざってるし、
はい、
例えばコンビニでの正しい食材の選び方、はい、おすすめの選び方ってありますか。
はい、そうですね、うん、まあ、考え方としましては、うんうん、タンパク質を多めで糖質を少なくっていう考え方なので、うん、目安としてよくお伝えするのが、うん、糖質はグーの量で、
はい、グーした、
グーチョキパーの、
はい、グーチョキパーのグーの量、
はい、拳ね、
そうです、拳の量で、タンパク質はパーの分、はい、手のひら分ぐらい、
はいはいはい、
でコンビニで選ぶとちょうどバランスよく取れるよって言われてますね、
はい、具体的にはどうなんですか、は
い、具体的には例えばおにぎり1個がちょうど糖質のグーの量になりますので、おにぎり1個と、うん、あとパーの量のおかずってなると、うん、それこそ最近サラダチキンとかも
そうそう、
はい、
う
ん、あのスティックタイプであったりするので、うん、
ありますね、
はい、ああいったものと、あとそれだけだとやっぱりパーの量足りないので、はい、あともう一つですね、でそのあたりは卵でもいいですし、お豆腐でもいいですし、あと最近コンビニさんでも焼き鳥があったりとか、
はい、
たくさんおかずのものいっぱいありますので、はい、そういったもの組み合わせて、はい、パーの量ぐらいおかずはあるといいなと思います。
それはおかず、パーの量のおかずから食べ始めるのがいいんですか、
はい、
ご飯からと、どっちがいいんですか。
そうですね、やっぱりおかずから、
ね、
はい、
吸収しちゃいますもんね。
そうですね、うんうんうん、
ここにお野菜はどう、ちょっとごめんなさい、ママ目線ですけど、はい、お野菜は
大事ですよね、
はい、
お野菜も大事なんですけれども、なんかよく皆さんあの野菜の方が大事だって思われてるかと思うんですけれども、はい、そのお野菜に入っているビタミンが働くのもタンパク質ありきなんですね。そうなんですよ、なのであのおかずを削って野菜を食べるよりかは、うん、おかずはしっかりとやっぱり取っていただきたいですね。
ここちょっとキーポイントじゃないですか、はい、
そうですね、
はい、でコンビニの、はい、本当にあの鶏肉チキン、うん、鶏で
なんかサラダチキン
とかって、はい、あのシリーズたくさんありますよ、
ありますね、
あの、はい、サバの味噌煮とか、
あ、
そういうのもありますよね、
ありますね、
どんどんってこと、 ことね。
そうですね。で、なるべく毎日同じものよりかはやっぱり日替わりで、はい、ね、サラダチキンの日もあればサバの日もあれば、はい、
色々含まれているものがちょっと違うってさっきの話で、ね、はい、ありましたもんね、
はい、
お勉強になります。吉子さんと
ついつい野菜をね、
そうなんですよ、
言い出しですよ、
そうですね、
あとはお野菜取れなかったら、はい、あの野菜ジュースいいよって言うけど、 あれ結構糖分多いでしょ。
そうなんですよ、野菜ジュースはもう NG ですね。
やっぱりそうですよね、
はい、そうですね、
まあ、よかった、ここもちょっと先生がね、
はい、ちょっと伺いたいなの、
はい、
あの、あやちゃんはね、お嬢さんたちでしょ、はい、私の場合は孫の、
大事な、はい、教えて、はい、聞いてください、
は
い、
あの我が家はパンが嫌いなので、はい、パン食、朝はパン食じゃなくて必ず一粒一菜ご飯なんです。
素晴らしい。
で、納豆とか大好きなので、はいはい、まあ、あの我が家の場合は、まあ、朝ごはんはちゃんとしてるなと思うんですが、
すごい、はい、
今の子供たちって食パン、パンが好きじゃないですか、
は
い、
そうですね、
手軽ですもんね、菓子パンとかね、
あれはどうでしょう、グルテンとか
って、うん、そうですね、やっぱりグルテンは先ほどお話した腸内環境を悪くするものなので、はいはい、
これってちょっと質問なんですが、はい、パン食べてる、まあ、日本人も食べますけど、でも、はい、主食の国ってあるじゃないですか、はい、
そうですね、う
ん、あの人たちは腸内環境に、はい、
まあ、まあ日本人ほど影響は少ないとは言われてますけれども、うん、はい、まあ、ただあの健康にいいかって言われたら、うん、そうでもないものなので、うん、はい、基本的にやっぱり小麦製品は量は控えた方がいいかなと思います。
小麦製品っていうとうどんとかです
よ、そうですね、パスタもそうですね、
パスタなんかあの家で食べるときは、はい、全粒粉のパスタにしてるんですけれども、
はい、
そうそうそう、いったようなちょっと心がけはしますけど、
そうですね、
冷やし中華食べるんだったら冷麺だっていうことよね。
あ、はい、そうですか、
まあ、なるべくやっぱり最近グルテンフリーの麺とかも、うん、はい、たくさん出てますので、
うん、お好み焼き食べるんだったらチヂミってことよね、
は
い、
あ、そうですね、
え、チヂミは何が入ってるの、え、
じゃがいものでんぷんよね、
はい、
あ、そうなんですか。
最近米粉とかでも、はい、うん、作ってますね。はい、
あ、そうよね。あの米粉が、あの私の知り合いはね、はい、玄米を、うん、あのコーヒーのミキサーあるじゃない。
はい、
あれで粉にして、はい、で作るって言って
た。え、すごいそれ。
すごいいいですね。
いいですね。
そうそうそう。
ご飯炊くより楽かもしれない。
は
い、
そうですね、
うん。ね。
結構米粉はいろいろアレンジが効きますからね。うん、
ね、あの発酵食品ということで言うと、はい、ヨーグルトとかチーズとかよりも、はい、日本人に合ってるものっていうと具体的に言うと納豆とか。
そうですね、まあ、あの乳製品がやっぱりあんまり良くはないので、うん、それ以外の発酵食品は、うん、あの積極的に取っていただきたいので、うん、
キムチ、
そうですね、キムチだったり、
あの辛さは大丈夫なんですか。
そうですね、まあ、ただあのやっぱり当院でお伝えしているのは、あの当院だとどうしても喘息だったり呼吸器疾患をお持ちの方なので、うん、そういった方にはあんまり刺激物は、そうですね、控えるようにお伝えをしていますね。
でも、
はい、
納豆は我が家はね、やっぱり納豆大好きで、
はい、
納豆の中にオクラとか、はい、たくさんね、5種類ぐらい入れて、
ね、
5種類ぐらいの海苔に包んで食べるんです。
はい、あ、素敵、
はい、
海苔はね、あの切って瓶に入れて、
はい、
あの子供たちが取れるところに置いて、はい、おやつ代わりに海苔食べて、
そうそう、ですね、
おやつなんてどういうのがいいんですか。
そうそうそう、
ちょっと小腹が空いちゃったなっていう時は、
はい、やっぱり血糖値が上がりにくいようなものを取っていただくのが一番おすすめで、うん、まあ、具体的に言うと甘いものが欲しい場合は甘栗とか、
うん、
はい、あと干し芋なんかも、
はい、
ちょっと甘いものが欲しい時にはおすすめですね、はい、
なるほど、糖分だけじゃなくて、はい、ミネラルとか入ってますもんね。
そうですね、あとはまあ血糖値の上がりが緩やかなので、
うん、はい、お腹空いてるときは ね、
そうですね、
糖分入れるといきなり上がりますもんね。
そうなんですよ、
ナッツとかそういうのどうですか。
あ、ナッツもおすすめです
ね、はい、あとレーズンとか、
う
ん、
レーズン、
ちょっと高くなっちゃう。
レーズンもそうですね、うん、やっぱり果物になりますので、
そう、ね、
はい、
果物いつ食べるのがいいですか。
果物もやっぱり糖分があるものはもうお日様が出ている時に
言いますよね。
金銀糖って言いますよね、
はい、
朝食べると金でってね、はい、で、あのね、私はあの孫がね、はい、みんな女の子だから果物が好きで、
わかる、
これね、果物を食べたかってね、はい、でもこの夏ってスイカ、夏って食べ物は果物って言うとスイカじゃないですか、はい、あれはどうなんですか、スイカも糖分入ってる。
そうですね、スイカもやっぱり糖分もありますので、うん、はい、あの量の食べ過ぎはやっぱりね注意が必要なんですけれども
これはグーチョキパーだと、は
い、グーチョキパーで言うとまあチョキぐらいですかねそうですね、
挟めるぐらい、
ほどほどね、
ぐらいで、そうですね、
すごくお勉強になります。
そうですね、はい、よかったです。
よしこさんどうですか、他にご質問、うん、
そうやっぱりね、うん、あの女性が一番気になるところってお肌でしょ、
は
い、
お肌、
お肌にいいもの ね、はい、食べ物、あとね、うん、私なんかもうね、あの、うん、高齢だから、
はい、髪の毛
の、髪の毛の質とかね、やっぱり、やっぱりね、うち孫たち見てると、はい、天使の輪があるわけですよ、つやつやとしてね、でどう見ても横に立ってる私は、はい、なんかね、あの、なんていうのか、縮れちゃってる、
ちょっと輪っかじゃなくなっちゃってる
そうそうそう、はい、あのどっちかっていうと、はい、あのひじきみたいになっ
ちゃ
って、
いや
だって今日だってさ、はい、まゆちゃんつやつやですもん、
はい、そう、
まゆちゃんなんて言っちゃった先生
いやいや、ね、
だからなんか、はい、そういったお肌とかね、
はい、
髪の毛にいいものを、ね、教えてほしい。
そうですね、
あと一つは、はい、無理なダイエット、
あそこそこ大事ね、
に関してもちょっとアドバイス欲しいなと思います。
そうですね、まあ、お肌に関してはやっぱりあの基礎になるタンパク質は絶対ですよね。
やっぱりここでもタンパク質
ね、うん、やっぱりお肌を作るのもタンパク質なので、うん、まあ、そこは大前提として大事なのと、あとは結構亜鉛なんかも必要ですね。
亜鉛ね、
さっき価値とかっておっしゃってました
ね、はい、そうですね、うん、はい、あとはビタミン A とか、はい、そういったもの、結構ミネラルだったりとかビタミンが必要になってきますね。
やっぱりミネラルはどこでも出てくるわね。
そうですね、亜鉛は結構皮膚に関わる栄養素なので、はい、亜鉛があるとお肌の生まれ変わりが、はい、早くなります。
ターンオーバー
というものですね、はい、
28日周期、
はい、私たちそれぐらいになってますでしょうか。
そうですね、
私365日
よしこさん綺麗ですから、はい、いやいや、まあ、もっともっと細かくね、はい、教えてほしいわなんていう方きっといらっしゃると思うんですが、はい、その場合には、はい、いかがですか、この病院にお問い合わせがいいですか。
はい、はい、ぜひ、うん、はい、
横浜愚明寺呼吸器内科内科クリニックにまずお電話がいいんですかね。
はい、お電話でお待ちしております、は
い、お電話番号お伝えしてもいいんでしょうか。
はい、お願いします。
はい、お電話番号が 045-306-8026 045-306-8026 ですね。先生ご指名でいいのかしら。
はい、大丈夫です。
あら、素晴らしい、
はい、あとは、まあ、はい、私の他にも素敵な栄養士がたくさんおりますので、はい、
わかりました。
みんながお力に、はい、ならせていただきます。
はい、お休みもないみたいですね。
そうですね、はい、はい、祝日も、はい、診療を行っています。
ね、このね、院長先生が実は私友人なんですよ。
ええ、
もう本当に患者に寄り添ってます、
なんかご本もたくさん出してるとおっしゃってましたけれども
、今ね、予約、アマゾンで予約販売なんですけど、うん、なんとね、予約なのに今呼吸器内科でランキング1位なんですよ。
はい、そうですね。
で、そのタイトルがですね、はい、栄養こそが最高の医療であると、
はい、
三島先生が、あの院長三島先生が、
はい、
もともとその医院に栄養というものを取り入れた、
うんうん、
あの理由とかね、はい、書いてあるんですよ。
そうですね、
なるほどね。ではちょっとお話を伺う前にもう一曲お届けしたいと思います。はい、先ほど選んでいただきました曲、サザンオールスターズの真夏の果実、お願いします。時刻は7時44分を回りました。お送りしている番組はビートークです。で、今日は一般財団法人横浜ウーマンズライツ協会とぐるっとママ横浜です。ご一緒していただいているのはぐるっとママ横浜代表の山本よしこさん、
はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。
そして愚明寺呼吸器内科臨床分子栄養学認定カウンセラー、そして管理栄養士でいらっしゃる鈴木真由さん、
はい、よろしくお願いします。
今ほどですね、 三島先生のご本のご紹介いただきましたけれども、はいはい、引き続きちょっと詳しく補足いただけますか。
はい、あの5万人を見てきた三島先生なんですが、はい、専門医として病気にならない栄養の秘密ということで、慢性的な不調を引き起こす問題の根本は栄養にあったという本なんですね、
はい、
ではその内容について、はい、まゆさんに説明していただきます。はい、はい、
もちろんです、うん、そうですね、まあ、まずあのなぜ呼吸器内科でこの栄養を取り入れようと思ったのかっていうところから書かれていまして、はい、まあ、理事長の三島がずっと呼吸器内科で、うん、あのいろんな方の診察をしていた時に、やっぱり同じような症状の方に同じ処方をしても A さんは良くなるけど B さんは良くならないということに疑問を感じて、うん、いろいろと研究をしていた時に、うん、たまたまその学会で分子栄養学というものに出会い、もしかしたらこれがやっぱりヒントになるんじゃないかというところで当院で取り入れてみたところ、やっぱり栄養を良くすることでみるみる今まで良くならなかった方が良くなるということに気づきまして、はい、そこからもう当院では治療の一環として栄養カウンセリングを入れています。で、まあ、実際にかなりの患者様が栄養カウンセリングを受けていただいてますので、実際にこういう栄養素を取ることでこんな風に症状が改善しましたという症例が載っていたりとか、あとはまあアレルギーの方、あとは疲れやすい方、貧血をお持ちの方に必要なお食事の献立が載っていたりもします。
それ必見ですね、
はい、そうですね、それも栄養士が今12名おるんですいるんですけれども、はい、みんなで献立も考えて、はい、本に掲載させていただいております。
どうやったら求められるんですか、買えるんですか。
今ね、アマゾンで、うん、栄養こそが最高の医療である、もしくは、うん、グミヨジ呼吸器内科三島で、
は
い、あの出ます。で、はい、あのアマゾンランキング1位なので、
アマゾンで
予約ですね、買えるのね、
はい、そうですね、はいはい、予約販売で、はい、
買いました。すごい。
Dia de luz, festa do sol E um barquinho a deslizar No macio azul do mar Tudo é verão, amor se faz Num barquinho pelo mar Que desliza sem parar Sem intenção, nossa canção Vai saindo deste mar E o sol Vejo o barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sul E um barquinho, um coração Deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão E então o barquinho vai A tardinha
Seaside FM レース第1レーン亀井店第2レーン金沢区レーススタートしました。外が亀井店、内が金沢区。加盟店と金沢区が競っている。加盟店か金沢区か、加盟店か金沢区か。加盟店が先頭に躍り出た。内から金沢区が来ている。どちらがゴールするのか、どちらがゴールするのか。ここで加盟店金沢区の紹介だ。
クラブシーサイド FM 加盟店のご紹介をします。まず1店舗目、ビアレ横浜。ビアレ横浜は並木にあるイオンと70の専門店街が入るショッピングセンターです。ビアレ横浜には新鮮な食料品から飲食店、薬局、100円ショップなど何でも揃います。駐車場は3時間無料のため、ごゆっくりお楽しみいただけます。はい、こちらビアレ横浜さん、お電話番号045-787-5100、営業時間は午前10時から午後8時まで。定休日はホームページをご確認ください。住所は横浜市金沢区並木 2-13-7 ビアレ横浜。はいね、金沢シーサイド FM のスタジオが入っております。こちらビアレ横浜、ね、本当にたくさんの、お店ありますので、お店に立ち寄っていただいてから、こちらね、スタジオにも来てもらえればと思います。はいね、スタジオにはね、今スピーカー外ね、外、から聞こえるスピーカーもありますので、ぜひとも来てください。続いての加盟店です。合資会社小林塗装店。創業1938年、 地元横浜を中心に技術と経験と信頼で塗装工事に勤めてまいりました。お住まいの塗り替え、塗装工事のご相談、お気軽にお問い合わせください。こちら合資会社小林塗装店さん、お電話番号 045-701-9011、 営業時間は午前8時から午後6時、定休日は日曜日、祝祭日は営業しておりますのでここだけご注意ください。住所は横浜市金沢区須崎町 5-40。 はい、本当に歴史深い、こちらのね、塗装店になっておりますので、何かこちらね、家具の塗装だったり、家の塗装する際は小林塗装店さんに お問い合わせしていただければと思います。はい、こちらクラブシーサイド FM マガジンの23ページにこちら2店舗掲載しておりますのでご確認していただけたらと思います。以上、クラブシーサイド FM 加盟店のご紹介でした。
Listening to Kanazawa Seaside FM.